北斎の娘、物語とイラストレーション、サニー関。昔、日本の北斎という画家は、見る人を驚かすような絵で有名でした。彼の末娘、永女も絵が好きで、画材道具を持って、父のスケッチには、必ずついて行きます。北斎は波、永女はカニを描いた時のこと。絵を見た父のアドバイス。カニはハサミが命だ。もっと強調しなさい。に娘はうなずき、すぐ描き直しました。講習会を終えた北斎は、永女が描いた鯉を見て、うまいがパワー不足だ。昔話で滝を登り切った鯉は竜になるそうだよ。と教え、彼女は、わあ、すごい話。元気な鯉を描こう。と筆を取り直しました。巨大なだるまを描く北斎は、二箇所で墨をくぼし、見物人をハラハラさせ、後で目玉に仕上げました。計略は喝采を受け、永女は、私もいつかみんなを驚かせたい、と胸を膨らませたのです。翌月、出版社から戦争100枚、手書きで頼まれ、北斎は大仕事にげんなり、でも貧乏で断れません。永女が店員に、私も画家になりたいな、と言うと、女の子は裁縫を習え、と笑われました。男の子たちは、女が画家になれるもんか、男の仕事だ。見ろ、この強そうな侍を、とからかいます。誰もいないとき、永女はカニの怪物が侍をつまみ上げた絵を描くと人だかりができました。男の子たちは塗りつぶそうとしましたが、怖くなり諦めました。ある夕方、将軍に男子が生まれた掲示板が目に入り、お祝いで端午の節句、男の子の祝日は賑やかになるぞ、と北斎。なぜあの怖い武者の旗を飾るの？と永女。あれは正気という武者で、子供の守護神だ。私も毎年旗に描くが、今年は扇子で忙しい。それを聞いて、じゃあ私が描こうかな？と永女は目を輝かせました。娘に描けるか疑いながらも、北斎はお手本を渡しました。永女は正気の怖い顔がどうも祝日に似合わない気がします。父がポンポン投げ捨てる下絵を見ていた彼女に素晴らしいアイデアが湧きました。端午の節句の朝、人々は空に泳ぐ大きな鯉を見てびっくり、歓声を上げました。北斎は、こりゃあ驚いた。死体が鱗になった。しかし、将軍がこんな飾り物を許すかな？と心配になったのです。鯉のぼりの浮世絵ポスターが出る人気に、江戸城から明後日、将軍の前で絵を描け、と北斎に令状が来ました。使者に、娘が作りました。と言っても、こんな幼い女の子にできるわけがないと信じません。永女は悔し涙が出てきました。どうして女は画家になれないのか、めげそうになる永女ですが、昨日より優れた絵を描こうと毎日努力をしています。将軍を驚かす絵を考える北斎に、もみじが舞い込み、釣られて外を見た彼は、こう叫びました。 エイジョ、その鶏を連れて江戸城へ行こう。秋の風流は川面を流れるもみじと歌にある。私が川を描き、足を赤く塗った鶏を放すと、足跡がもみじに見え、将軍は美しさに大満足だ。こうして計画通り、親子二人と鶏一羽は途上し、北斎はすいすいと流れを描き、鶏の足にたっぷり赤い絵の具を塗り、カビの上に放したのです。さあ、足跡を見てみんな驚くぞ、と栄女も期待の一瞬。が、鶏は頑固に座ったまま動きません。見物人は静まり返り、これは困った、と北斎がつぶやいたとき、栄女にアイデアがひらめきました。だるまの目を思い出した彼女は赤い絵の具桶をつかみ、さっと立ち上がりました。そして力いっぱい紙にバチャッバチャッと赤色をぶちまけたのです。何をするんだと北斎は真っ青。人々はどよめきましたが、黒い輪郭を描くと、大きな錦鯉が現れたのです。彼女は巧みに筆を進め、みんなは感嘆の目を見開き、北斎は助かったと胸をなで下ろしました。水しぶきを加えた北斎は絵を松にかけ、鯉の滝登りです。鶏がもみじを描くはずが、娘の機転で錦鯉に化けましたと言うと、温かい笑いが起きました。英女が、元気な鯉は竜になるとか、お子様の無事な成長をお祈りしますと加え、将軍はバッパレじゃと拍手で答えました。帰り道、お前の絵の腕前がこんなに上達していたとは知らなかったよ、と北斎は心から言いました。笑われても画家になる夢を捨てずに努力しなさい、と娘を励ましたのです。英女は、うん、諦めない。滝を登る恋の気持ち、よくわかるよ、と茶目っ気たっぷり答えました。